コリント信徒の手紙第2コリントの今日は8章です。今日のところでは、まずですね、マケドニア州の諸教会に与えられた神の恵みについて知らせようとあってですね、普通は神の恵みといえばですね、まず第一に、罪の許しっていうことが一番の大きな神の恵みとしてですね、出てくるわけです。恵み、カリスっていうことなんですけども、最大の恵みは私たちがただ信じるだけで、罪の許し、そしてそれに伴って聖霊が与えられ、新しい力を与えられるっていうこと、死んだようなものが新たな力を得て生き返るという、そういうことは最大の恵みなんですけれども、ここはですね、またそれと違った側面から言われています。マケドニア州にもいくつものエクレシアができたわけですけれども、そこに与えられた神の恵み、これ一体どういうことだろうかと。彼らは苦しみによる激しい試練を受けていた。これは何らかの迫害による苦しい試練であったわけです。それにもかかわらず、不思議なことにですね、満ち満ちた喜びと、そして、極度の貧しさ、極度の貧しさと訳してありますが、これは深いという言葉を使っているので、英語訳ではディープポバティ、深い貧しさっていうふうに訳してあります。ここでは極度の貧しさ、そういう非常に深い貧しさがあったのに、そこから溢れてて、人に惜しみなく施す豊かさとなったと。とても意外な、分かりにくいことですね。どういうことかということは、ちょっとそこでですね、マケドニアの諸教会、マケドニアっていうのはどのあたりを指すのかということも知らなければわからないことです。これは今マケドニアという国がありますが、これはですね、例えば地図の、巻末の地図の9番の地図ですね、9番の地図、パウロのローマへの旅、その巻末の地図9番のパウロのローマへの旅の真ん中より上ぐらいに書いてありますね、今日のギリシャにあたるバルカン半島のところに、マケドニアって字が書いてあります。でそこにテサロニケとかフィリピとがあります。でそのこの一番南部の方がアカイアという地方で、コリントとアテネテがあるわけです。ですからマケドニアっていうのはこういうテサロニケ、フィリピ、こういった地方が含まれているのが分かります。でここでこのテサロニケのその状態、それを知るために第一の手紙を見てみます。これは新約聖書の374ページ、新約聖書の374ページ、テサロニケ信徒への手紙第一。この第一章ですね、テサロニケ信徒への手紙第一、第一章の6節。あなた方にはひどい苦しみの中で聖霊による喜びをもって御言葉を受け入れたと。そして私たちに習うもの、主に習うものとなったと。そしてマケドニア州と、ここにこういうマケドニアってのが出てくるわけですね。さっき言いました南部の方、 赤い野衆にいるすべての信徒たちの模範となるに至ったのだと。主の言葉があなたからあなた方のところから出て、マケドニア州やアカイア州にも響き渡った。そうして神に対するあなた方の信仰が至るところで伝えられている。こんなふうにですね、ひどい苦しみの中であったのにもかかわらず、それと全く反対のように見える聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れたと。そしてその広い地域にわたってそのことがたちまち知られるに至った。そして御言葉がさらに広がっていった。こういう神様っていうのは不思議なようにですね、安楽な状態から広めたのでなくて、非常な苦しみの中に聖霊を与え、聖霊による喜びを与え、そして御言葉を与えて、そこから次々と広がっていった。苦しみがなかったら広がらなかったと。神様は不思議なことに、そういうふうに人間の権力や武力、あるいは高慢、普通の意味の喜び、安心、単なる喜びですね、このようなそういったものを用いないで、苦しみを用い、そして聖霊による喜びを用いてですね、聖霊による喜びっていうのはそういう困難の中でも与えられるということがわかります。そういうふうにして、この福音の真理が広がっていった。これはローマ帝国のいろんなところで、このテサロニケのような状態が起こったんだということがわかります。さまざまな迫害がいろんなところで次々と起こっていったにもかかわらず、次々広がっていったのはここにあるような状況だったわけですね。そのただ中で神様は、あるいは生きたイエス様が聖霊を与え、その聖霊による喜びを持って、御言葉もそこで豊かに根をついて広がっていったと。今日の私たちも何らかの苦しみがあるからといってそれが妨げになるのでなくて、しばしばその苦しみがあればこそ神様がそこに聖霊を与え、御言葉を広げていくという、そういったことが伺えます。そういうことでこの最初の8章の1節2節ですね、そういう背景があるということを思った上で読むわけです。で、彼らは苦しみによる激しい試練を受けていたのに、この満ち満ちた喜び、さっきの言葉で言えば聖霊に喜びが与えられ、極度の貧しさがあったのに、そこから貧しさが溢れ出る。本当に実に不思議なことですね。聖霊に満たされた喜びっていうのは、たとえ貧しくても、あるいは困難があっても、そこから溢れ出ていく。そして具体的には、人に惜しまず施す豊かさ、これは物質的なものを捧げる、あるいはお金を捧げる献金、そういったことにも溢れ出た。さっきのところはですね、御言葉が次々と広がっていったと書いてあったわけですね。主の言葉があなた方のところから出て、マケドニア州やアカイア州に響き渡って伝わっていったと。そのように御言葉が広がっていったという大きな恵みあっただけでなくて、その献金ですね、具体的なものを捧げるっていうことにおいても、そういう意味での豊かさにもつながっていったというわけです。で、こういうふうに本当にイエス様の、神様の聖霊によって満たされたらですね、このように目に見えない霊的なもの、御言葉も伝わっていくし、そしてまた目に見えるものを捧げるという点でも自然にそのようになっているんだということが言われているわけです。そして、私は明かしする、パウロがこういうこともはっきり明かしすることができると、力の応じて、あるいはまたさらに力以上に自分から進んでと、このように、自発的神様に捧げるということは当然自発性で、強制されたり、されて言うのは、これは捧げたことではないわけですね。 で、聖なるものっていうのは、これはエルサレムにおけるキリスト者のことですね。生徒たちを助けるために事前の技と奉仕、事前の技っていうのは具体的には献金だったようですね。それに参加欲しいとしきりに私たちに願い出た。このマケドニア、今のギリシャの方ですから、そこからイスラエルの遥かな遠い遠い外国なんですね。今のようにインターネットとか電話とかあるわけではないから、どこの誰か本当はわからないですね。遥かな遠い外国でも、そういうふうな遠い、エルサレムの生徒たちを助けようということで、しきりにその意にパウロたちに願い出たって言うんですね。それぐらい、なんかこの良き、気持ちが溢れ出ていたということなんです。この生徒たちを助けるための技っていうのは、聖書でもあちこちに出ているわけで、以前にも何度か触れたことですけれども、ちょっとそのことを見ておきます。使徒言行録のですね、使徒言行録にはですね、パウロが何としてでもエルサレムに行こうとしていることが書いてあります。それは使徒言行録の21章に書いてあるわけですけれども、そのこととともにですね、そのことをローマ信徒の手紙でも書いてありますので、ここではローマ信徒の手紙を開いてもらうことにします。ローマ信徒の手紙の15章です。ローマ信徒の手紙15章の25節から見ます。新約聖書の296ページです。ローマ信徒の手紙15章の25節。しかし今は聖なるもの、生徒たちに使えるためにエルサレムへ行く。使えるっていうことは別にそこで何か働きをする、作業をするとかいうことではないわけですね。そのことはすぐ後でわかります。ここでマケドニア州とアカイア州の人々が、さっきも出てきたことですね、エルサレムの生徒たちの中の貧しい人々を援助することにした。これは献金を彼らに差し出すというわけですね。彼らは喜んで同意したと。このように喜んで自殺的だっていうことを繰り返し強調しています。26節にですね、貧しい人々を援助することに喜んで同意した。そして27節にも、彼らは喜んで同意した。実はそうする義務もある。異邦人はその人たちの霊的なものを受けたのだから、肉のもの、目に見えるもの、こういう物質的な献金とか、そういうもので彼らを助ける義務がありますと。それでですね、この28、私はこのことを済ましてから、すなわち募金、献金を確かに手渡した後、ローマへ行って、それからさらにこの地の果てと、世界の果てと思われとったイスパニア、スペインに行くと。こんなふうに、こういうところでもですね、パウロはどうしてもエルサレムに行く。それはわざわざ行くのはですね、しかも使徒言行録、さっき見たところで、さっきちょっと触れただけでしたけど、その21章では非常な危険が起こるんだと言われておったんですけども、そのマケドニア州、アカイア州人々のがですね、本当に心からなる善意を持って、愛を持って、献金を差し出した。それを何とかして届けていって、そのエルサレムの人たちに手渡して、それからこのローマに来るっていうんですね。そんな危険な長い旅をしたから。さらにイスパニアへと。非常にこの神様のご意志を受けて、行動的だったパウロ、危険をもう顧みないで、こんな長距離をですね、行ってまた反対方向に行くという。 ことを考えていたというのがわかります。こういうふうにあちらこちらで出てくることなんですね。それを今日のところでも言っているわけです。まあ、そういうにいろいろつながっているので、ここだけ読んだで本当にわかりにくいんですが、それでやっとまあさっきのところに書いてみます。8章です。コリント第二の手紙の8章ですね。8章の4節、生徒たちを助けるための事前の技と奉仕に参加させてほしいというのはそういったことだったんですね。そして私たちの期待以上に彼らは主に、そして神の御心に沿って私たちにも自分自身を捧げたと、そういう献金を捧げたということでなくだけでなくて、自分自身をも捧げたんだと、まあ、そういうふうにですね、現実にこのマケドニア、テサロニケの教会、そうしたところで起こった神様の不思議な技、そういうふうな喜ばしい捧げる気持ち、はるかな遠いところの人をもですね、献身的に助けようと、本当に真心を込めて助けようと、しかも自分たちは非常な苦しみもあった、困難もあった、貧しさでもあった、それにもかかわらずそのような不思議な溢れ出すものがあったと。それはこの8章の一節で言っているように、まさに神の恵みが豊かにそのテサロニケの教会、信徒の集まりですね、マケドニア州のエクレシアに神の恵みが豊かに注がれたからだということです。ここで言うそういうふうに神の恵みっていうのは非常に具体的な、そういう他の信徒たちをさまざまな意味で助けようと言って、本当にそういうことを思い願ってですね、具体的な行動にも出たという、そういうことをお示しているわけです。ですからですね、そうしたことを、現実に起こったことを示して、そしてコリントの教会でもですね、そのようなことが起こるようにと、テトスはすでにこうした献金という技をですね、コリントの教会で始めていた。それが次に書いてあるわけですね。6節から、私たちはテトスにこの事前の技、この事前の技と訳されたことはですね、この恵みというカリスという言葉なんですね。8章の第1節であったと同じなんです。神のカリスである、恵みであると。で、テトスにこのカリス、恵みの技、だから新改訳でもこれは恵みの技とそのまま訳してあるんです。日本語で事前の技というの、ここの場合は事前の技、献金だからというんでしてありますが、原文を読む人はですね、同じカリスなんですね。パウロが神の恵みについて知らせようと言ったこのカリス、8章の1節で、それと同じようにですね、この献金を集める、献金へと人々の心を集めていくという、そういうことをまた恵みなんだと、物を心から捧げることができるということも、すなわちまた神から受けた恵みの反映だと。それに献金ということ、事前の技ということもですね、実はこのカリスという言葉なんですね。で、あなた方は信仰や、あなた方っていうのはコリントの信徒です、言葉や良き言葉、神様の言葉ですね、神様に関する知識、英知、神様に対する熱心、私たちから受ける愛、すべての点で豊かなのだから、このような恵み、カリスにおいても豊かなものとなりなさい。こんな具体的なですね、ものを持って、他者を助けると、そういうことにおいても豊かなものとなれるはずなんだと。で、私は命令としてこういうふうにどうしてもせよと言っているのではないと、他の人々、すなわちマケドニアの信徒たちの熱心をあなた方に知らせてですね、あなた方の愛の純粋さを確かめようと、そういったことを知って、おのずから自発的にですね、愛の純粋さ、そういう自発的な愛が起こるようにということを思って言っているのですというわけですね。で、そういう今度はですね、マケドニアのテサロニケの人たちの実際の霊を明かししたとともに、今度はイエス・キリスト自身の霊をも引いているわけです。ここでも恵み、あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っていますと、 だからキリスト者っていうのはここに対してですね、神の恵み、最初はそうだったですね、神の恵みを受けたればこそマケドニアの信徒はそのように豊かさ、貧しさや困難の中にもかかわらず不思議な溢れ方をしたと。イエス・キリストの恵み、そのことについて今度は言ってるんですね。主は全てを持っておられたのに、あなた方のためにその全てをある意味で捨てて貧しく、徹底的に貧しくっていうのは安楽を全て捨てたと。そして最も恐ろしい刑罰、この絵の評判もみんな捨てたと。最も悪い人のように言われた。そういう、極度の貧しさ、全てを失った貧しさ、最後は最悪の人間、怪我した人間として、強盗や殺人みたいな人と一緒にまで落とされて死なれたと。そのような、驚くべき貧しさによって、これは人々が本当に霊的に豊かになるためだ。貧しさによって豊かになるためだ。これはさっきのマケドニアの人たちのことも言ったのといえばですね、重ねるようにして言ってるんですね。マケドニア、テサロニケの人たちはですね、もう一度さっきのところを見ますが、聖霊、テサロニケ信徒の手紙にあったように、その聖霊に喜びと極度の貧しさ、深い貧しさですね、そこから溢れてて、本当は貧しさなら溢れるものがないはずなのに、その貧しさの中に聖霊を注いで、それで豊かにされた。その豊かさがますます人の施す豊かさになったように、イエス・キリストも本当の貧しさの中に、完全な貧しさ、全てを失った中に神様から豊かに注がれて、それが全世界の全人類を今後とも永久に祝福するものになった。限りない豊かさをそこでですね、人々に提供していった。この不思議なことにですね、極度の貧しさが周囲を非常に豊かにする。マケドニアの人もそうだった、イエス・キリストもまさにそうだったんだと。こういうふうにですね、イエス様が、ああ幸いだ心の貧しき人と言ったのも、ここのこととずっと通じている内容があるわけです。私たちが自分で、自分は高ぶったり、自分はこんなものを持ってる、こんなものを持ってるというふうな、そういう傲慢な豊かさの心、自分はいっぱい持ってるんだという心は、他者を潤さないで、かえって他者を乾かしていく。自分がこれだけ持ってる、これだけ持ってるというふうな傲慢高ぶりは、他者を枯らしていくという、やし衰えていく、いいもの全く与えないのに、ここに本当の苦しさや貧しさ、そこに聖霊が与えられた、そういう豊かさは他者にも伝わっていくというわけなんですね。神様は全く私たちが予想もしないような仕方を持って、この世界を潤していく、個人をも潤していく。だから神様は喜ばれるのは、私はこんなことをしました、こんなことをしました、こんなことをしましたというような、一種の自慢するような高ぶりの心でなくて、本当になすべきことはできなかったということを、なすべきことはたくさんあるからですね、あるいはその心持ちも本当の純粋な愛やいうことにはるかに私たちは遠いので、この本当に不つつかな、不十分な、できないしもべをお許しくださいと言って、胸をたたいて神様に許しを願うという、でもそういう貧しい心のところに豊かなものが注がれると。でそれが本人の意思によらず、周囲にその豊かさが伝わっていくという不思議なことが起こるということなんですね。普段一般の私たちの読んだり見たりする世界には、こんな貧しさがですね あるいは苦しさが豊かさになるって広がっていくなんていうことは思いもしないことですね。弱いところにこそ神の力が現れるっていう有名な言葉がありますが、それもこういう弱さ、貧しさ、苦しさ、そこの中に不思議と神様の力が注がれるんであれば、私たちは決して絶望することがないと思わされます。いろいろなことで私たちは自分の無力さ、弱さ、あるいは罪深さっていうものをいろいろと思い知らされるわけですけれども、その弱さや苦しさの中に神様が注いでくださる良きものをですね、私たちが神様を仰ぐことをやめないならばですね、どんなに私たちが弱さで打ちひしがれても打ち砕かれても、そこにこのような豊かさを注いでくださるということを思うわけです。で、この14節にもですね、あなた方の現在のゆとりが彼らの欠乏と補えば、いつか彼らのゆとりもまたあなた方の欠乏を補うことになる。こうして不思議なバランスが取れるんだという、これは釣り合いを取るというか、相互にこのように不思議な助け合い、補い合いが起こるんだというわけですね。こういう不思議な法則があるということです。私たちが祈りの豊かさを持って誰かのことを心から祈れば、また私たちが祈れないような苦しみの時には、誰かがですね、その祈りの豊かさで私たちを祈ってくださると。私たちに神様の愛がいくばっか与えられたら、その愛を持って他者を少しなりとも愛するという気持ちを持てば、またその他者もまた私たちが本当に愛を必要な時に、その愛を持って私たちのことを思ってくれるというわけですね。主にある愛を持って愚してくださるという、そういうこの世はですね、一見非常に、神様なんかいないように見えるにもかかわらず、不思議な方位法則性があるということをですね、示そうとしているわけです。この聖書という本は、そういう心の問題とともにですね、そういう目に見える問題にもつながっていくということですね。最も神様が喜ばれるのは砕けた心という捧げ物だとあります。それは極度の貧しさ、深い貧しさ、これは暗示的ですね。心の貧しきもの、ああ幸いだっていう、その本当の心の魂の深い貧しさがあるところにですね、不思議な豊かさが注がれるんだと、そういう意味ではこの言語の深い貧しさっていうことですね、その言葉の方がよりやはり意味が豊かに私たちに伝わってくると思われます。これから先の時代、またそれぞれの人たちの前途にどのような困難が現れるかもしれないわけです。このマケドニアの人、激しい試練、苦しみ、でもそこにですね、きっと求めるときには、さっき見たようにテサロニケの最初で見たように、聖霊による喜び、また聖霊によってですね、御言葉を喜んで受け入れるような、そういう心も与えてくださるということを信じてですね、私たちも進んでいきたいと願うわけです。はい、以上です。